はい。では次ですね。見込み客の現実を常に把握するという顧客獲得思考についてお話ししていきたいと思います。では、よろしくお願いします。で、見込み客というところについて、まあ、いろいろお話ししてきたんですが、この見込み客を非常にないがしろにしている人があまりにも多いんですね。で、どういうことかというと、例えば商品があります。そしたらお客さん勝手に来るというイメージを持っている人がいるんですが、ここを外してしまうと、一切商品が売れないというお話をしていきます。で、まずですね、覚えておいてほしいのが、お客様っていうのは基本的にはその自分の商品によるっていうことはないっていうところをまず原点に考えていただきたいんですね。じゃあどうすればいいのかというと、まずお客様の現実を知って自分が寄っていくしかないっていうことなんですね。で、ここを大きく勘違いすると一個も商品は売れないっていうことですね。たまになんか自分の好きなものを作って売れてる人いるじゃないですか。で、あれは単純に見込み客さんの現実と自分の商品がマッチした、偶然合致したっていうだけなんですね。ただそんな偶然がこう何度も続くかというとそうではない。なんか一発やってたまにいるんですね。まあたまたま時流で、まあたまたま自分が考えた商品がたまたま合致して売れるっていうことはあって、まあそれを才能だと思って2つ目とか行くとボンとこけるっていう人ですね。ただビジネスっていうのは基本的にはずっと継続していかないといけないんですね。で、ラッキーってなかなか続かない。じゃあどうすればいいのかですね。じゃあそれはポイントが自分視点ではなく、見込み客さんの視点で考えていくと外さなくなってくるんですね。要は自分が作ったもの、あ、これ欲しい人いますかってやってると寄ってきてくれますかね。これないんですね。そうじゃなくて、見込み客さんに何が欲しいですか聞いて、あ、それ作ります。その方が簡単じゃないですか。で、聞いたら直接答えてくれますよね。ただ、聞き方っていうのがポイントですね。ただ、この現実を把握するっていうことですね。で、多く間違えてしまうのが、自分の好きな商品、自分の好きなメッセージ、自分の知ってる言葉っていうのをそのやつやっていくんですが、そうじゃないですね。ポイントは、見込み客さんを基軸にするっていうことですね。じゃあ、何を意識しなければいけないかというと、まず言葉、単語、言い回しですね。この言葉、単語、言い回し、これをまず基軸に考えないといけないんですね。で、もう一個ポイントなのが、既存顧客いますよね、あなたの。そしたら、競合他社から見れば、業界の見込み客なんですね。なので、この競合他社さんっていうのは、そこの見込み客なんですよ。あなたのお客さんは。ですね。で、ただ、ポイントが、その既存客さん、あなたの既存客さんっていうのは、もう発言とか言葉だったりっていうのも、もう販売者寄りになってるんですね。例えば、僕とこうやって今、お話を聞いていただいている方は、まあ、初めから知らなかった知識がどんどんどんどん増えてくるんですね。ただ、見込み客さん、まあ、僕とまだ知り合ってないっていう人は、こういう共通言語はないんですね。で、これを見込み客さん集めるメッセージに当ててしまうと、ちんぷんかんぷん。になってしまいますよね。たまに小学5年生とか3年生でも分かるような言葉を使っなさいって教えてる人がいますが、間違いではないんですが、まあ、それだけだと不足しているんですね。どういうことかというと、見込み客さんが使っている、信じている言葉を使うっていう必要があるんですね。で、例えばその人たちが専門用語してるんだったら、それを使えばいいですね。そういう人に3年生の言葉を使っても響かないですね。なので、見込み客さんの現実にある言葉、単語、言い回しを使うですね。既存のお客さんっていうのは販売者寄りの言葉になっているので、共通言語がちょっと移ってきてるんですね。じゃあ、基本的にはそう新規、こう、お客さんに成り立ての人に聞かないといけないっていうのがポイントですね。じゃあ、その新規ですね。お客さんになったばっかりの人に何を聞けばいいのかってわからないじゃないですか。で、聞き方なんですが、5つあるんですね。これをちょっと覚えておいてください。で、まず一つ目が願望。二つ目が結果。三つ目がフラストレーション。四つ目が悩み。五番目が痛みなんですね。これについて聞いていくんですね。ただいきなり、あなたの痛み何ですかって言っても教えてくれないですよね。で、話してくれないじゃないですか。例えば、営業マンとかに一人、あなたの悩み何ですか？いや、特にないですね。ってこう、なんか、売られると思うか言わないですね。ただ、そうだった意味がないので、まあ、いろんな角度で今の5つを聞いていかないといけないですね。例えば、今の順番が、ポイントなんですが、いきなり痛みって言っても、答えづらいので、願望ですよね。で、あなたのビジネスやってると商品ありますよね。で、その商品に関連する願望を聞いていくんですね。例えば、僕の場合だったら、まあ、集客アップとか、売上アップなんですね。なので、企業さんだったら、まあ、売上ってどれぐらいアップ 額で目指してるんですかねとか、ちなみにこの売り上げを立ててどんな夢とか、どんな目的を叶えたいんですかっていう、そういう願望を聞いていくんですね。で、そうすると話しやすいですよね。で、二つ目の結果ですね。じゃあ、一年先の目標って何か考えられてるんですかとか、半年先の目標で売り上げって決まってますかとかって言って、こう結果を聞いていくんですね。で、あとはフラストレーションですね。で、僕の場合は集客アップとか売り上げなので、集客のこうフラストレーションを聞かないといけないんですね。で、例えばですけども、集客に対して今フラストレーションって何かありますか？ちょっと人文元文ですよね。なので、どういうふうに聞いていくかというと、ちなみに今、集客に対してどんな取り組みしてますかっていうふうに聞くんですね。そうすると、チラシとか Facebook とかホームページとか、紹介だよとかと出てくるんですね。で、それに対して次の質問が大事なんですが、それってうまくいってますかって聞くんですね。で、大半の人がうまくいってないんですね。で、うまくいってないんですが、次の解決策がないから今の状態にしがみついてるっていう状態が多いんですね。で、ここで失敗してしまう人は全く違うフラストレーションを聞き出しちゃうんですよ。例えば、これメッセージで、例えば今までテレビ CM とかやってないのに、テレビ CM じゃ時代がありませんとか、テレビ CM はすごい高いですとかって言って、こうなんか意味ないじゃんですね。響かないですね。そうじゃなくて、その相手の頭の中にあるフラストレーションを聞かないといけないんですね。こっちの主張じゃなくて。で、そのフラストレーションをどう当てはめるか、どう探り当てるかっていう言葉の方が適切かもしれないですね。で、それが今の質問なんですね。例えば、集客、つまり、〇〇に対して、どんな取り組みされてますかっていうふうに聞くんですね。で、それはお客様の商品じゃないんですね。お客さんの結果なんですよ。で、結果に対して、フォーカスしていけば、質問がわかると思います。例えば、痩せたい人だったら、痩せるっていうことですね。で、エステやってる人だったら、エステっていう言葉を使ったんだ。そうじゃない。願望に対して聞くっていうことですね。例えば、今までエステどういうところ行かれてましたか？じゃなくて、痩せる、つまりダイエットって今までどういう取り組みしてますか？それってうまくいってましたかね？そうやって聞いていくと、こう、フラストレーションが聞けるっていうことですね。そういう形で、こう、願望に対して聞いていくっていうところですね。で、あと、ポイントの次がですね、悩みですよね。で、例えば、集客ってすごく難しいですよねっていうふうに、聞けばいいんですが、どんな悩みがあるかっていうのを聞いていかないといけないんですよね。で、痛みっていうことを集客、うまくいかなかったとしたらどうなっちゃいますかねっていうふうな形ですね。そう、痛み。例えば、リストラとか、会社だったら倒産みたいな形で、どんどんその願望から痛みの方に進めていくっていうのがポイントなんですね。それが、そうすると流れがスムーズなんですよね。それを今みたいな角度、いろんな形でこういろいろ聞いていくっていうことですね。で、そしたらその人の中の共通言語っていうことが出てくるんですよ。相手の。で、やたらとその人が、スタッフだけは守りたいとか、家族だけはとか、自由にしたいとか、その家族じゃなくて安定を求めたいとか、こうキーワードって結構いろいろ共通言語何回か言うのを出てくるんですね。で、それが見つかるまでずっと質問し続ける。で、そうすると、この見込み客さんの現実が大体分かってくるんですね。で、あとポイントなのが、今の願望と1年後の願望、もしくは今の悩みと1年後の悩みって同じってことはあると思いますか？で、おそらく変わってますよね。で、人間はポイントなんですが、成長するんですよ。なので、願望とか痛みっていうのは常に変わっていくんですね。で、ここを無視して、いつまで経っても初めの状態だと思ってる人は売れないんですね。見込み客さんだけが進化していってしまう。で、そうすると、見込み客さんは次の願望を叶えてくれると競合他社に移るっていうことなんですが、この見込み客さんの現実を常に把握するっていうのがポイントなんですね。なので、今言った通り、願望とか悩みって移動するんですね。だから、一回聞いたからいいやってことじゃなくて、例えば僕で言うと、勉強会とか、グループコンサルティングっていうのをやってるんですが、毎回毎回、こう、今の5個の質問を角度を変えながら聞いているだけなんですね。で、売れなくなる人は一回聞いた、初回だけ聞いた、いいや。っていう形とか、サービス提供した人に聞かないっていうことをやるんですね。そうすると停滞してしまうんですよ。で、聞けば聞くほどいろんな悩みが次々出てくるんですね。じゃあ、次の問題っていうのが出てくるので、それをキャッチしてやっていく。そしたら、あなたが、例えば次どういう企画を出せばいいとかっていうのもわかるし、無駄な広告費がかからないんですね。要は、見込み客さんっていうのは市場の中にいるんですね。で、市場っていうのは見込み客さんのたまり場ですよね。だからそこを、市場を常に把握するっていうことが無駄な広告費がかからない。 ですね。まあ、そうすることによって、まあ、願望とか結果とか悩みを把握して上で商品とかサービスを提案するということですね。で、メッセージもそうですね。単語、言葉、言い回しですね。それを、こう、相手のメッセージを使うっていうのがポイントですね。まず、それを意識してもらいたいということなんですね。なので、この販売者っていうのは、なんかお客さんのこと全部知ってるっていうふうになんか思い込んじゃってるんですが、そうじゃないんですね。なので、基本的にはお客様にもう聞くっていうプロセスをちゃんとやらないといけないです。で、このプロセスを無視して、いい商品作りました。買ってください。やれば売れないんですね。そうじゃなくて、見込み客さんに1から10まで聞いて、そのプロセスに則った商品を解決策として提示すれば、基本的には売れていく。ずれるっていうのはない。常に、なので、聞くっていう必要があるんですね。で、これをちゃんと意識すると、基本的には何か皆さんが扱う商品とかっていうのも、ほぼほぼ外さなくなるんですね。ただ多くの人が商品を基軸に考えているから外すんですよね。なので、あなたの見込み客さんの願望とか痛み、フラストレーションっていうのは何なのかなっていうふうな形で、あなたの思い込みを一切入れずに聞く。ね、何度も何度もいろんな形で聞いていって、じゃあそれ一つ目のサンプルとして、二人目、三人目、四人目ってこう増やしていくんですね。で、じゃあ何人に聞けばいいのかってわからないじゃないですか。で、答えは簡単で、まあ、例えば3人でも5人でも10人でも100人でもいいんですが、終わりにする基準っていうのは共通言語ですね。共通点ですね。例えばこう3人言って、あ、同じこと言ってるなって言ったら大体終わりですね。例えば、こうバーっとこうメルマガもやってるんですが、まあ、やたらとなんか最近だと独立企業っていう単語が出てくるんですね。あ、じゃあ独立企業っていう単語が同じこと言ってるんだったら、じゃあ独立企業の商品を出すみたいな形ですね。こういう形で共通言語っていうのをやる。意識する。なので、この先ほどお伝えしたこの5つもの質問っていうのをベースに、実際にお客様ですね、知り合いに会いに行って聞いてみてください。で、これをちゃんとすっ飛ばす人がいます。なので、この見込み客さんの現実を先ほどの5つの質問でちゃんと把握する。そして、2人目、3人目って言って、共通言語が出てたらそれが売れるっていうことなんですね。なので、ぜひこの顧客獲得思考を意識して実行してみてください。では、ありがとうございました。